術界の聖書改ざんと再臨信仰の土台、話金城重弘。
私たちは並々ならぬ時代に住んでおります。今全世界は確実に新世界秩序、世界統一政府に向かってます。で、いろんな陰謀論がありますが、聖書の預言によるとはっきりしてます。今全世界の政治、経済、教育に大きな影響を及ぼしているのはイエズス会の働きです。イエズス会で、ここに三イエズス会と書いてますが、トップにフランシスコ教皇、これはイエズス会でローマカトリックの法王になったのはこの人が初めてですね。で、左はアメリカ現大統領のバイデン大統領ですね。イエズス会です。そして世界経済フォーラムのトップ会長はシュワブクラブという、クラブシュワブか、どっちなのかな、そういう人です。で、この国連の事務総長も、これはイエズス会とはわからないけれども、このカトリック教会と、それからイエズス会というのは、イエズス会はカトリック教会の精鋭体であるんですね。で、この国連事務総長のグテレス、事務総長もカトリックであります。ここに英語でね、イエズス会のことを Society of Jesus って言うんです。イエズス会ね。まあ、イエスの共同体と言いますか、イエスの教団、日本語では耶穌会と言いますね。で、対するは、サルベーション・オブ・ Jesus. イエズス会も Society of Jesus。 ここではイエスの救い、イエスによる救いです。もう多くの人たちがこの政治経済あるいはいろんな出来事の裏に黒幕があって、この黒幕が誰か知らないけれども世界統一政府を求めてるんですね。で、この秘密結社、前にもやりましたフリーメイソン秘密結社が世界の国々に行っていろんな、ここにもいろんな団体があってフリーメイソンがやっているというんですね。フリーメイソンの傘下にあるというんです。そう。で、そのフリーメイソンの上に1776年に結成された、なんていうんですか、イルミナーチというのがあるんですね。これ日本語では啓明結社というのかな。これはドイツのアダム・ワイシャープという人が作ったんです。で、これはイエズス会を脱会したと言われてますが、ある人は、いや、イエズス会が上手にそのフリーメイソンに入ってくるためのそのイエズス会でありユダヤ人であったイルミナーチ、そのフリーメイソンの中核に今あるんです。で、その上に秘密結社の最高院はイエズス会です。1534年にイグナチュス・ロヨーラが作ったそのイエズス会ですね。まあ、日本に来たフランシスコ・ザビエルも、もう彼の親友であり、大体7人の人によって結成されたと言われています。彼らは、ここに、高橋さんのイエズス会の世界戦略という本があります。このイエズス会がどれだけ世界の機関に、そして政治に、そして教育に、そしていろんな出来事、戦争にも関係しているかということを書いている本です。で、これには人間が書いたものだから間違いがあるかもしれないけども、非常に証の文と霊感を受けて書かれた各時代の大総統と非常に近いこと、具体的に書いてあるんですね。そのイエズス会については、この上巻の230ページから232ページに書いてあります。で、イエズス会の今総長はこの人ですね。そう。で、イエズス会であり、そしてローマ教皇となった、そのフランシスコ、教皇。彼は、この、もう、新世界秩序、世界統一政府ですね。混沌から秩序へと言って、あえて危機、緊張、混乱、混沌、不安、恐怖を起こして、そして、頂上に登ろうとしている。もうすぐだと言ってます。我々、まあ、インターネット見たり、YouTube 見たりすると、もう確実にこのことが成就すると思います。このアメリカでは、前にも言いましたけれども、そのアメリカ国会の一番近くに、位置しているのはイエズス会の最も有名なジョージタウン大学です。で、そしてその日本には、 やはり国会の一番近い代々木にありますかね、これ上智大学です。上智大学の建物門から入っていくと右側に建物があって、こんなロゴが書いてます。イエズス会のロゴであります。まあ今日はね、非常に重いことを話したいと思いますが、これは時間がかかりますが、できるだけこの礼拝の時間に縮小してお話ししたいのは、特にイエズス会の聖書改ざんと再臨信仰の土台、この題して今日お話ししたいと思います。聖書にはね、二つの聖書しかない、二つの流れ、それはイエス様から人たち、それからその何て言うんですかね、ワル伝説、そしてこのワル伝説というのはね、彼らが、これアラノの教会と言いますけれども、彼らが混ざり物のない純粋な聖書を持っていたと大聖書に書いてますね。その彼らが持っていたのは、写本は TR といって、テキサスリセプタスといって、公認本文、大多数本文とかいろいろあります。純粋な写本を彼らは持っていました。そして、自国語にワル伝説が訳して、その写本から宗教改革が起こり、その純粋な聖書から再臨運動が起こったんです。で、一方もう一つの流れはイエズス会の聖書と言われてます。これはバチカン写本と、それからシナイ写本を元にして作られたこの聖書です。で、このカトリックは初めてこのウルガタ、これはラテン語でした。ラテン訳、ウルガタ聖書。これに彼らの権威があるんですね。それが英語訳となったのが、ドゥエ・レンス。これがカトリックの聖書です。この、上と人たちから受け継がれたその聖書と、それからイエズス会がその改ざんした聖書、この二つしかないんですね。これちょっと見てみましょうね。さっと見てますが、この黄色い方は、黄色い方はイエスと人たち、初代教会、ワル伝説にバトンタッチされて、この聖書から宗教改革が起こったんですね。そしてところが、それから再臨運動がウィリアム・ミラーによって起こされた。ウィリアム・ミラーは禁制薬を使って、禁制薬を使って再臨運動を起こしたんです。で、日本ではね、明治薬というのはかなり完全ではありませんでした。もちろん禁制薬もね、100% 完全ではないです。翻訳だから。だけれども、最も正確な翻訳です。で、明治薬は禁制薬から訳されたと言われています。そしてそれから文語体に移ります。で、このリンゴのね、ところどころ欠けたところがありますね。だんだん徐々に徐々に改悪改ざんしていくんです。例えばね、大正13年の聖書には、 国と力と栄は限りなく汝のものなりはなりと書いてあった。ところが、それ以降はね、その主の祈りの最後の大事な聖句が抜かされているんです。で、新改訳ができ、口語訳ができ、これ何ね、口語訳ができ、そして新改訳ができ、新共同訳ができるにつれて、だんだんだんだんおかしくなっているんです。かじられて、削除されて、あるいは追加されていることもあります。で、ここは純粋な、この黄色い部分の純粋な聖書は、アンテオキの教会の人たちが持っていました。この改悪された、改ざんされたカトリコ聖書というのは、4世紀、5世紀から、バチカン市内写本に基づいて訳されたんです。この市内写本というのは、このチッテンドルフという人が、市内さんの修道院でもう修道士が捨てたものを取って、あ、これは一番古い写本だと言って、持って帰って、それついでにバチカンに行って、法王から、ニコラス、なんて言ったかな、ローマ法王から、バチカン写本を見せてくれて言って、この二つを元に、やがて改ざんされていって、やがて1881年に、このウェストコット、ホルトたちが手をつけて、だんだん、だんだん、改ざんしていくんです。このバチカン市内写本というのはね、本当に、そう、市内写本、こんなにね、腐れたというか、腐敗した、改悪された写本であったんです。例えば創世記1章から26章まではないとかね、これでは聖書を翻訳したら売れないからね、売れないから、ウェストコット・ネストランは、新帝訳から、入れて、そして、最も古い、信頼される写本から翻訳した聖書ですと言って、出版したんですね。そして、だんだん、だんだん、こうやって、変えられていくんです。で、バチカン第二公会議でカトリック側からプロテスタント側にカトリックと一緒にプロテスタントの聖書を作ろうじゃないかという提案がなされて、この共同訳聖書ができて、そして日本語では新共同訳が1937年に訳されて、この共同訳聖書の目的はというと、全キリスト教会がね、一致するためです。プロテスタントは絶対に聖書の教えをしない。もう本当にこの、偽りの教理を教えるローマカトリックは一緒にならないと言って、プロテストして、そして出たのに、今カトリック側からね、一緒になりましょうよと言って、まず聖書を作成することになったんです。で、ローマカトリックの権威というと、ローマ法がもう一番の権威ですね。聖書を解釈するのは法王だというんです。そして彼らは聖書と同じように伝統も重んずる。同じ。そして、ウルガタ聖書をラテン語ですね。これがやがて英語に訳されて、レンス・ドゥエという彼らの権威の 聖書であるんです。プロテスタントは法王でもない、人間でもない、伝統でもない、受け継がれたその聖書、改ざんされていない聖書、聖書、聖書のみが全ての教理の基準であり、全ての改革の基礎である。大衆の声とか、あるいはそうね、もう人間の解釈が加わると内容が千差万別である。大衆の声、信仰上の事柄に関する賛否の根拠としてはならない。どんな教理や戒めでも、それを受け入れる前に主はこう言われる。聖書に何と書いてあるかというんですね、純粋な聖書だから、あの学識者の意見でもない、科学の推論でもない、教会の会議で定めた信条決議でもない、ただ聖書、聖書のみが権威だと言うんですね。で、これは1945年にトレント会議で、そのことが決議されたんです。聖書とトレント会議の関係ですね。伝統は教義、教理を決定する上で、聖典と同等の地位にある。聖書と同じね。そして伝統が。二番目に外典は聖典と同じである。だからカトリックの聖書には外典というのがある。そして、ラテン語のウルガタは誤りがないものである。したがってギリシャ語、ヘブル語を学ぶ必要はないというんですね。そして聖書は聖霊によって導かれた信徒だけでは、たとえ聖霊によって導かれているといっても、信徒はこれは理解できない。教会が解釈する必要があるというんですね。これは大総統上巻の293ページから、イエズス会の目的が書いてあります。これ何回もここ言いますけれども、こことっても素晴らしいです。293ページから。そう。イエズス会の目的とするところは、富と権力の獲得であり、プロテスタント主義を覆し、法王市場権を復興することであった。プロテスタント主義。プロテスタントは聖書、聖書のみが唯一の権威。そして良心の自由、万人祭司ね。そしてまあ他にもありますけれども、そのプロテスタントが唯一の権威であるという聖書を覆すのがイエズス会の目的であった。で、ローマ法教の目的はというと、これは大総統下巻の321ページから書いてあります。第35章にね。カトリック教会は、再び世界を支配するため、また迫害を復活するため。ああ、誰もね、フランシス教皇のパフォーマンスを見てると、こんなこと思わないですね。そう。そして、プロテスタントが行ったすべてのことを無効にするカトリックとイエス会との目的は同じですね。そう。で、この、その、聖書、聖書のみと打ち出したプロテスタント、これを覆すためには、聖書を改ざんする必要があったんですね。そう。で、このね、改ざんされて、今では現在訳ではね、そう、大体、文章として20くらいの文章が削除されてる。文章が。で、文章の中の言葉がね、削除されてるのは約200もあるんです。 ぜひそのもう僕徹底的に調べましたけれどもね、例えばね、どんな小さいなことで言葉でも、あの聖書の言葉もという言葉であっても、あるいは主の祈りの中にね、口語訳にはありますが、天に増します我らのという言葉が抜けてるんです。新改訳にも新教の訳にも。これは非常に大事な教理である。全世界の人々の拝むべき神は我らの父よと、この我ら大事ですね。教理的に非常に大事です。で、今日はね、そんないちいちやらないで、そう、まあ、ついでだからやりましょう。例えば、バチカン市内写本を元にして作られた、翻訳された聖書には、例えば、ヨハネ8章。あれは、姦淫の女があります。あれは、本当は、もともとの聖書にはないと言って、鍵、カッコで、ないけれども、まあ、便利なために付け加えておきましょう。こういうことがね、少なくはないです。で、いろんなのがありますが、今日は特別に、再臨の教理、これを突き崩す、その教えが、イエズス会によって、もうウイルスみたいに、広がっているということを考えてみたいと思います。そして、再臨信仰の土台であるところの、聖女の清め、聖女の教え。そう。で、まず、再臨信仰の土台は、大創造を見ると、これは、ダニエル書8章の14節は、再臨信仰の基礎であり、土台であり、大黒柱と書いてありますね。そう。で、ダニエル8章の14節を崩すためにはね、ダニエル書の9章の24節の聖句をいじって改ざんしているんです。まずは正しい聖書から見てみましょう。幸いなことに、この、我々が持っている口語訳にはね、正しく書いてます。このダニエル書9章の24節からはね、70週の予言があります。これはユダヤ人とエルサレムの町とメシアに関する予言であるんです。あなたの民とあなたの聖なる町については70週が定められています。これは非常に大事な言葉です。イエズス会は、この70章をね、改ざんして、キリストの再臨をむちゃくちゃに崩しているんです。25節、それゆえ、エルサレムを建て直せという命令が出てから、ここは同じ。メシアなる一人の君が来るまで、7週と62週ある。ね。死になさい。かつ、その間に、しかも不安な時代に、エルサレムは広場と街路と思って建て直されるでしょう。その62週の後に、メシアは建てれるでしょう。そして、口語訳には、ただし、自分のためにではありません。十字架にかかられたのは自分のためではありませんという言葉が新改訳聖書、新共同訳聖書にないんです。そう。また来たるべき君の民は、ローマは 町と聖城とを滅ぼすでしょう。その終わりは洪水のように望むでしょう。そしてその終わりまで戦争が続き、荒廃は定められています。彼、キリストは、一週の間、今まで、7週と62週、合計69週。で、一番最後の一週の間、多くの者と固く契約を結ぶでしょう。そして彼キリストはその一週の半ばにちょうど真ん中にと英語では書いてます。犠牲と備え物とを拝するでしょう。Okay? 一週のちょうど真ん中に犠牲をと備え物を拝するというのはもう何千年の間イスラエルの民が犠牲を捧げて神の子して今こうねいろんな捧げ物をしてた。もうこれいらなくなった。神の子羊が来られたから。ちょうど週の半ばであったんですね。はい。ここね、非常に大事です。これは、新改訳聖書と新旧約聖書ではわからない。古約聖書では7週と62週あって、その後にメシアなる一人の君が現れる。で、残った一週の間、一週の半ばにイエス・キリストは十字架につけられ、そして紀元34年、合計70週の預言。これは的確に成就したので、ウィリアム・ミラーはこれに、2300日のその解き明かしをここに持ってき、来たんですね。そう。OK? まあ、これも同じです。OK? これはね、紀元31年でしたね。これ書いてないけども。十字架にかけられた。そして、そのダニエル書9章との関係で、この2300日の預言、マレーと言いますが、1844年にイエス・キリストは聖女から死聖女に移ったという研究から、我々の教会は生まれたんですね。で、これ見てください。公約では、メシアなる一人の君とはっきり書いてますね。イエス様、救い主。そう。そして7週と62週。まあ、これ後でやりますね。新改訳ではね、油注がれたもの、君主の来るまでが7週あると。で、新教訳では、油注がれたもの、君の来るまで7週あり。そして62週とか。この油注がれたものではね、これ王様もね、祭司もみんな油注がれましたよ。誰かわからない。ね。で、7週あり。最初の7週というのは、エルサレム建て直せという命令が出てから、ついにエルサレム再建されて完了したのが408年 BC でしたね。そう。そう。これは大事な線。そして、62週の後、メシアは立たれる。ただし、自分のためではありません。ね。イエス・キリストは万人のためにご自身の命を落とされたんですね。そう、これが新改訳、新教訳に削除されるっていう。誰の技ですか？こんなことを絶対にしちゃいけないって言って聖書に警告されています。後で読みましょう。OK? このね、この、 そうね、あの川原先生がね、特別秘密啓教というのをね、あの説教してます。これ我々は許可を得てこれをあの出してますから、これはこの中にね、イエズス会ロヨラが始めた技だと言ってるんですね。秘密啓教、何を言ってるかというと、これは7年間の患難がこの地上に起こる。そしてちょうど真ん中に、7年間の真ん中に3年半あるというんです。で、これはダニエル書9章の27節からの引用文です。これは、この教えはね、キリストの再臨をバラバラにしているんです。最初、7年間の患難の前に、キリストが秘密のうちに来られて、クリスチャン人を天に上げられるね。そして7年経って、キリストの再臨が目に見えるように来られる。そしてこれは千年期の問題もあるんですが、あの、この DVD にね、ぜひ詳しく見てください。非常にわかりやすく書いてます。キリストが二度来る。聖書によると、キリストは一度だけご自身を捧げられて、二度目に再臨なさると書いてますね。再臨二度じゃない。啓教の時は秘密裏に来る。反キリストは外部のもの。これは、これに説明されてますから。で、啓教の後に大患難が来る。信徒は、クリスチャンはね、大患難に合わないって言うんです。クリスチャンは天に上げられるから。イエス様とパウロは、この世においては悩みがある。神の国に入るためには多くの苦難を経なければならない。そしてダニエル書12章には、ミカエルが立ち上がった時、この地上に大いなる患難が起こる。全然聖書と矛盾してますね。そして大患難期間は7年間である。この7年間どっから来たんですか？ダニエル書9章の24節から取られてる。ダニエル書9章の24節からの70週の予言は、これはユダヤ人とエルサレムとメシアに関する予言なんです。今後起こる患難について、あそこはそれに、適応して解釈するべきものではありませんね。で、ならばこれユダヤ人が全員キリスト教に改宗する。ユダヤ人が14万4千が全世界に、あの、伝道するというんですね。こういう教えがね、日本の有名なキリスト教伝道者たちが、こんなイエズス会の教えをばらまいているんです。この教えで、この毒々しいカトリックの教え、これで全世界の人が飲んで酔わされる。識別力がなくなっていく。黙食17章の2節、地の王たちはこの女と勧誘を行い、地に住むすべての人々は、多くの人ですね、この女の勧誘のブドウ酒に酔いしれてる。アルコール飲むとね、だんだん酔ってくるね。そう、これはアルコールは少しでも胃に到達する前にすぐ脳に行くそうです。そして脳細胞を殺していく。このイエズス会の秘密 敬虚という教えがキリスト教会に流行っているんです。そう、再臨信仰の基礎はダニエル8の14というから2300日、これは公約聖書は夕と朝と書いてますが、まあ、あの創造の時に夕と朝があってこれ一日なりと言ってますから間違いではないでしょうけれども、禁定訳には2300日と書いてある。でこれもね、あの聖書の翻訳によっていろいろ間違っているんですね。そう。でこのまず再臨信仰の基礎を崩すということでありますが、特別秘密敬虚、これはもうたくさんの人にもうパンデミックにみたいにあの感染してますね。しかも有名な人であればあるほどその感染力は非常に大きいです。この酒を飲まされてる。で再臨でしょ、それからもう一つはね、聖女が清められるという意味はセブンスデーアドベンチストしか与えられていない教理、解き明かされてない教理であるんです。でこんなね、セブンスデーアドベンチスト の, あの改ざんされたあの新共同訳聖書を用いて、聖書によるとイエス・キリストは昇天後すぐ死聖所に入ったとダクター・フォードが言ったので、多くの牧師たちがね迷わされてその酒を飲んだ。そう、共同訳聖書にそう書いた。証の文じゃなくて聖書によると昇天後すぐ死聖所に入ったと書いてるじゃないかと引用するんです。これもね、イエズス会が改悪した、改ざんした聖句です。はい。ダニエル書8章の14節、2300の朝夕を重ぬるまでかくてあらん。しかして聖女は清められるべし。Okay? この言葉。ね。これ禁制訳で聖女は清められるという言葉をその原点から訳したんですね。口語訳聖書は幸いなことに2300の夕と朝、禁定訳では日ですね。そしてそれから聖女は清められてその正しい状態に復する。まだ口語訳聖書はいいです。ところが新改訳聖書は2300の夕と朝が過ぎるまで、丸、その時聖女はその権利を取り戻す。意味わかる？聖女は権利を取り戻す。あ、そう。新教約聖書は日が暮れ夜の明けること1300回に及んで聖女はあるべき状態に戻る。これはね、この新約改訳聖書と新共同訳聖書ではセブンスデーアドベンチスの1844年10月22日にイエス・キリストは死聖所に最後の働きをなさるために清めるために入られるというこの教えが土台から崩されるんですね。そう。で、禁制訳にも、聖女が清められる。口語訳にも聖女が清められるという言葉があったので、レビ記の昔の儀式を見ると、一年に一回、大祭司が聖女を清めるために、 贖いがなされ、あなた方は主の前に、もろもろの罪が清められると書いてある。で、ダニエル書8章の14節と、レビ記16章の30節と繋がったので、昔の儀式の研究からよく研究したら、セブンス・デイ・アドベンチストの再臨運動が始まったんですね。さあ、これね、禁制約、これ禁制約。では、2300日と書いた、はい。まあ、これはいいでしょう。これ、信教だ。すべての在籍が主の前に清められると書いてある。で、ヘブル書を見ると、パウロは、昔のユダヤ人のイスラエルの儀式は、新約時代にも、初めの契約にも、礼拝についての様々な規定と地上の聖女とがあった。そして、第一の聖女が解かれて、そして第二の幕の死聖女のことが書いてある。で、幕屋の奥には大祭司が一年に一度入って聖女の清めをすると教えたんですね。ヘブル書の9章23節、地上にある聖女が清められる必要があるが、天にあるものはこれらよりさらに優れた生贄で清められなければならない。だから新約時代には聖女の清めというと天の死聖女の清めを表すということを表してるんですね。まあね、証の文初代文集大草とこれ読まないと私たちね、なんでセブンスでアドベンチストであるか、なんで死聖女にイエス様が最後の贖い特別な清めをするために入られたかということわからないです。だから初代文集よく読んでください。はい。で、第三天使の使命は人々を天の死聖女に向ける。これが三天使の使命だというんですね。死聖女よ死聖女で。で、大失望後、もう、この地上を聖女と決めて、イエス様が再臨なさると思ったら来られなかったので、大失望を経験しました。もう本当に腹に苦い黙示録実証の経験。ところが、やがて彼らが、大失望後、もう一回聖女の研究をすると、イエス様が1844年10月22日に死聖女に入られたということを知ったとき、死聖女にイエス様を見出したとき、希望と喜びと確信が満たされて、今度は全世界にね、第一、第二、第三天使の使命を述べ伝えるんです。このダニエル書9章の70章、それからダニエル書8章の14節のこのことがカトリックの聖書ではさっぱりわからないからね、カトリックの聖書にドン・ボスコ社で出版した聖書があります。これは2300の夜と朝、これは1150日を指すが、ダニエル7の25の数とは相当に違っていて、意味は不明である。意味はさっぱりわからん。ね。新教約聖書の聖書中回を見ると、この期間は聖書が汚されて、その権利を取り戻すまでの期間であるから、1150日と取った方が良さそうである。解決はないです。セブンスデーアドベンチストのみが聖女の研究から 生まれたセブンス・デイ・アドベンチストのみがこれを正しく解釈してんですね。ダニエル書9章の23節、この幻を悟りなさいというのは、この2300日のマレーという幻を教えるためにガブリエルがやってきた。ね。70週。で、70週の幻が定められているというのは、これ切り取られてる意味だから、あの、マレーという2300の予言、あの、長い、ある人たちはね、聖書の予言の中にね、2520年という予言期間があるというの。一番聖書で予言期間、長い予言期間は2300日、あるいは年の予言です。で、これはいつから計算するかというと、エルサレム再建命令が出てから。これはアルタシャスタ王がペルシャのユダヤ人にエルサレムをあなた方が行って、そしてエルサレムを再建しなさいと言った。これが70週の予言ですね。そう。で、70週の予言と2300の起算点は同じ。紀元前457年から。で、アルタシャスタ王の命令は秋に出された。秋というと、ユダヤの暦の7月10日で、聖女の清めの日は7月10日で、ユダヤの暦で。現代の暦では10月22日。そう。で、今は私たちは、あの、儀式じゃなくて、あの、今は実際の、食材の日、ヨムキプールに住んでいるということが分かりました。で、黙食13章にね、この、竜が、サタンが、その権威を獣に与えた。これは大相当を見ますと、サタンが、その、作った一大傑作は、ローマカトリック教会、法王教であると、はっきり書いています。サタンが作った一大傑作は、ローマ法王教。で、人々は竜を拝み、さらにその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵し得ようか。誰がこれと戦うことができようか。ローマ法教の精鋭隊は誰ですか。イエズス会。イエズス会が行くところ、どこでも、ローマ法権を確立するのが目的であったんですね。そう。もう一回これ見ますよ。Society of Jesus です。私たちもイエス様のことを英語で Jesus と言うんですね。Jesus。で、これはイエスの教団、ヤソ会、イエズス会と言います。で、我々は唯一イエス・キリスト。イエス・キリスト以外に私たちを救い得るのは天下の誰にも与えられていない。法王たちはカトリック以外にね、救いの道はないと言ってる。そう。で、最後の戦いはね、あの海から登ってくる獣、ローマ法教と、そして神の子羊、イエス様との戦いです。人間の作った教えか、神の言葉か。そして人間の権威か、神の権威。神の権威は、第7日目安息日に表されています。人間の権威は、法王教の権威は、第1日 日曜日です。カトリック教会がそう言ってますね。 そしてここで特に覚えたいのは、イエズス会の聖書に基づいて酔いしれてしまうか、それともイエスが、そして人たちにワルデンセスト教徒に宗教改革再臨運動を起こした純粋な真理に基づいて、健全な教えに基づいて信仰を培うか。そう。で、サタンの品性か、キリストの品性か。イエズス会はね、プロテスタントをやっつけるためには、初代教会のクリスチャンたちが持っていた一家なるものにもね、もうめげない。自分の命を落としてまでもイエス様に従っていくあのクリスチャンたち。自己犠牲、自己否定。それをね、真似ればプロテスタントを覆すことができると言って真似たのがSociety of Jesusなんです。そう。で、あるならば、このイエズス会に勝利するのには、ローマ宝教に勝利するためには、私たちはイエズス会を上回るイエス・キリストのご神性を全く再現して戦う準備をしなければならないんです。聖書の戦い、そしてイエス様のご品性かサタンの精神かという戦いであるんですね。はい、ここに聖書はね、これテモテ第2の手紙3章の16節、すべて神の霊感を受けて書かれたものである。マタイとルカにね、イエス・キリストの啓示が、アダムがどうのこうの、誰を産んで、誰を産んでって、啓示がね、眠くなるような啓示がありますね。あれ、一つ正確に霊感を受けたものであるというんですね。ルカ4章の4節、神の一つ一つの言葉によって、生きるのである。だから我々クリスチャンがね、聖書の一つ一つの言葉、これを削除することなく追加することなく、一つの一つの言葉研究して生きていくんですね。そして救われるんです。神が仰せになったことは何一つ失ってはならない。私たちの永遠の救いに関する、永遠の救いに関する一つ一つの言葉と書いてます。関する一つの御言葉でもおろそかにすべきではない。一言も虚しく地に落ちてはならないと書いてます。最後にね、この、イザヤ書のね、35章の16節。あなた方は主の書をつまびらかに尋ねて、これを読め。これらのものは一つも欠けることがない。一つも削除しちゃいけない。また、一つもその連れ合いを書くものはない。完全に調和が取れているんです。イエズス会の削除したり、それが追加したりすると、聖書が混乱して矛盾が多く出てきます。だから、聖書の解釈は法王が握っているというんです。で、今我々が持っている聖書、改ざんされて、これね、バチカン社本、 シッセンドルフが発見したバチカン写本、あ、これはシッセンドルフが発見したじゃない、ローマ法教から借りた、そして白石さんで発見した、この二つの写本を元にして付け加えて改ざんして作った現代訳聖書だから、カトリック教会は何と言ってるかというと、あんた方プロテスタント教会はね、聖書聖書のみだと言うけど、あんた方が持ってる聖書はね、バチカン社本、市内社本、カトリックが聖書を保存してるじゃないか。そしたらもうね、何にも言えないんです。だから、まあね、聖書の教理とか教えとか、そういうのはあまり大事じゃない。愛と一致で、キリスト教全部一つになろう。エキュメニカル運動に、みんな今、ローマに再び向いてる。ローマへの道にみんな足を踏み入れているんです。聖書にこう書いてある。黙示録22章の18節、警告する。もし聖書に書き加えるものがあれば、神はその人にこの書に書かれている災害を加えられる。またもしこの予言の言葉を取り除くものがあれば削除すれば、神はその人の置くべき分をこの書に書かれている命の木と聖なる宮から、都から取り除かれる。というのはね、改ざんされた聖書で研究していると命の木に預からない。だからもう我々改ざんされている聖書を持ってるから、できるだけね、禁制訳は何と言ってるか、禁制訳もね、完全なところは 100% 完全はだね。エレン・ホワイトはね、禁制訳が間違ってるところちゃんと指摘される。例えばジョークの犯罪が取り除かれている。このジョークの犯罪という言葉は、これ人間が勝手に付け加えたものであると預言者は言っている。だから聖書と、あ、この聖句は正しい解釈だろうかと判断するときにね、エレン・G・ホワイトの解釈を見ればいいんです。申命記4章の2節、ヨハネもモーセも私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない、ね、追加削除いけないというんですね。だから我々の教会にダクター・フォードという人が共同訳聖書を用いて、イエス様は昇天後すぐ死聖所に入ったと言ったもんだから、多くの牧師たちがセブンスで出てしまった、ね、はい、あれ、はい、はい、で最後の戦いに入ります。そしてその時に我々は純粋な神の御言葉に固く立つ、それからイエス様のご品性、そのイエズス会の自己犠牲と自己否定のように見える、さらに上回る品性をイエス様からいただいていなければ戦うことができないですね。はい、最後の賛美歌。 天皇お父様、あなたが与えてくださった永遠の福音、また救い主イエス・キリスト、そして永遠に変わらぬあなたの御言葉、これを真似てサタンは今一生懸命もがいております。騙すためです。滅びに陥れるためです。願わくば主よ、どうぞ主と主の言葉に従って全てのものを識別して、そして主イエス様が待って用意しておいでになる永遠の御国に預かることができますように、私たちにも初代教会、再臨教会の初めに死聖所にイエス様がおられるのを発見して、喜びと確信と希望に満たされたように、私たちにもそれ以上の希望と喜びと確信を与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。